はい、こんにちは、内藤です。今日も音声のでお届けしたいと思います。飛行、子どものですね、10代20代の飛行の問題っていうものは日々のニュースの中で、ほぼ毎日のように報道されているんですが、私の経験上、どのご家庭もですね、構成する可能性はあるんですよ。ただその可能性を高めるかどうかっていうのは最終的には本人なんですけど、ただそこを本人が変わろうとかって思える、かつ動いていけるようになるまでっていうのが、親御さんの接し方、あとは、生き方、こういったところが強く影響してきますので、まずは自分自身が行動していく、相手に変わってほしいんであれば、自分がまずは変わっていくことっていうところを改めて、意識していただきたいっていうところをですね、特に、こういった飛行の問題は、私は、変わる必要がないとか思われる方も多いんですけども、ただその結果変わってないじゃんっていうところですよね。子供が変わるべきだと思ってて接してきた結果、変わってないっていう結果も見なきゃいけない、わけですよ。で、そうした中で、自分自身の普段の接し方とかを見直す必要もあるし、結果が止まってないんであれば、それは多分皆さんも日常生活でその修正、軌道修正とかっていうのはよくしてると思うんですよ。例えば料理とかでもそうですよね。作ってみて味がいまいちだった、何が悪かったのか、ちょっと塩を足してみようかなとか、醤油をちょっと減らしてみようかなとか、いろいろ調整すると思うんですよね。そういう日々の生活でやっていることを、親子関係、人間関係だったり、あと自分自身との関係においても、当てはめていく、という意識がすごく大事に、なってきます。ここのまず自分自身変わっていくで、特に、これはいろんな、例えば夢を叶えるとか、幸せに生きるとか、そういったことも同じなんですけど、結局働きありの法則って言われているのがよく分かりやすい例として例えとしてありますし、一番目安としては分かりやすいかなっていう。働きありの法則っていうのはですね、簡単に言うと、会社であればですね、会社の 80% の利益は 20% の社員で賄っているっていうところですね。会社のほとんどの利益っていうのは社員のうちのわずか2割の人の生産性、生産量からできている。じゃあ残りの8割はしたら、だらけているっていうところですね。怠けている。じゃあその22割の精鋭部隊だけで仕事をやっていけば効率がいいんじゃないかってなったら、またそれも別で、またその2割から8対2の法則っていうのが出てくるので、あまり変わらないっていうのがこの働きありの法則っていうものになります。で、これも非高校生に当てはめれば、実際に非高校生、単純に考えた時ですよ。単純に考えると、非高校生っていうのは、非高で悩むご家庭の、結果としては2割ぐらい、20% の方しか、構成させることができない。裏を返せば、20% の人しか行動し続けないっていうところですよね。で、じゃあ、自分はダメなのかって言ったら、20% に入ればいいだけの話なんですよ。ただ入るためには、しっかりと自分自身の目標設定だったりとか、親子関係がどうなっていたいのか、いつまでにどうなっていたいのかとかっていうものを決めていく必要があるわけですね。で、これは私とかみたいな第三者が決めるべきものではないので、自分自身で決めなきゃいけない。で、極端な話言ってしまえば、子供との関係はいいかなってなるんだったらもう終わります。そこで。子供が変わっていく可能性も今と変わらず、あるいは悪化していくかもしれません。で、ただその結果として、子供が、事件になっているような犯罪を犯した時に、矛先はあなたに向かうっていうところはしっかりと覚悟した上で、そういうふうな選択をするってところですね。で、よく世間体気にされるご家庭の場合は、飛行に走っている子供のせいで、身内が、迷惑かかるっていうふうに思ってて、悩んでる方も多いんですけど、かけてほしくないんであれば自分たちは変えていけばいいだけの話なんですね。当然子供から当事者からすればですね、結局お互い自分のせい、相手のせいに、しちゃってるわけですよ。 例えば親御さんとかでも、もうすぐ親のせいにするんですっていうような言い方される方いるんですけど、ただフラットに見ればですね、じゃあ親御さんの今の自分の生活に生きづらさとか心が苦しいとかっていうのを、子供さえ変わってくれれば私のこの気持ちは晴れるんだとか、幸せに生きれるんだって思ってるんだったら、それも人のせいなんですよ。子供の責任、子供に責任転嫁してる。自分の人生がうまくいかない理由を子供の責任転嫁してしまってるっていうところも見ていかなきゃいけないんですね。で、ここもちゃんと見ていかないと、結局、子供に対して言う言葉の裏を取られてしまうっていうところですよね。簡単に言うと、あなたのためを思ってって言っても、世間体でしょっていう、結局俺私じゃなくて世間体重、世間体の方が大きいわけじゃんって、比重がお母さんお父さんの中で、だから私のためじゃないんでしょっていうところが、ダイレクトで伝わっていってしまう、でそこでまた嘘を重ねてしまうと、またそこでダメになっててしまうっていうところなので、全てが悪循環なんですね。なので自分たちもしっかりと動いていくっていうところも意識していかないと、こういった問題っていうのは、長期的に見ると改善しないです。一時的な目先の更生だけ望むんだったら、施設とか預ければいいと思います、一つの方法として。なんで短期間とかで改善され、一時的に改善する、だけど施設から出てきた時に荒れるとかっていうのも当然想定内ですよね。帰ってくる環境が飛行当時と変わってないわけですよ、親御さんの接し方だったり。だからまあ反省したかみたいな、例えば施設とか少年入ってきて出てきた子供に対して反省したかみたいな感じだけど終わってしまうと、時間が経つにつれて、また悪いことしてしまうことも、まあ、50-60% あるかなっていうところが、まあ、統計的にも出てるところなので、しっかりとその辺も改めて考えながら、取り組んでいただきたいっていうところですね。特に、もう間もなく夏休みまで1ヶ月を切るわけですよ。でそうなってくると、高校また大学生だったら長いわけですよね、期間が。その期間に悪化していくことっていうのは毎年よくあることですし、まあ、その非行だけじゃなくて、非行のタイミングもそうで、自殺のタイミングもそうっていう中では、いかに今からの時期っていうところを、濃くかつ日々意識して取り組んでいけるかどうかっていうところがものすごく大事になってきますので、まあちょうど今日がですね、6月折り返しの日なので、ちょっと改めて考えていただきたいっていうところから、音声を取りましたので、参考にしてください。それではまた。